マルコによる福音書1章29節から39節。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早く、まだ暗いうちにイエスは起きて、人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけると、みんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き、宣教し、悪霊を追い出された。賛美歌566番によって使徒信条を告白いたします。祈ります。父なる神様、 あなたの憐れみの日々を私たち導かれてまいりました。あなたが私たちの一歩一歩を支え、お守りくださいました。体の弱りを覚え、思い煩うことを抱えるときにも、聖霊の豊かな注ぎを持って信仰を励ましてくださいました。あなたなしに生きるのではなく、イエス様に救われたことを忘れるのでもなく、あなたの子供として歩む日々をあなたが備えてくださいました。あなたの眼差しの中に私たちの日々の生活がありました。イエス様のご自分の訪れるところ、ご自分の歩みとして、イエス様は私たちと共に歩んでくださいました。そしてここに集った私たちです。神様、こうしてあなたを会うことができるのはなんと幸いなことでしょう。この世の声にではなく、あなたの御声に聞くことのできることはなんと喜ばしいことでしょう。あなたの聖なる民としてここにある光栄を感謝いたします。どうぞ私たち心からの賛美の声を上げることができますように、イエス様と一つとされて、また一つイエス様の命のうちに一人の人のようにならせてください。あなたの御言葉を待ち望みます。見えざる言葉として聖書の言葉に聞かせてください。また見える御言葉としてイエス様の備えてくださった聖餐に預からせてください。松沢教会の交わりに、いえ、イエス様の体に一つとされる慰めを味わわせてください。どうぞあなたの福音がこの国にあまねく届けられますように、私たちの愛する者、親しい者のところにもイエス様が訪れてくださいますように、すべての人々に福音が述べ伝えられるまで終わりの日は来ないとイエス様はおっしゃいました。それはすべての人々にイエス様の救いが述べ伝えられる約束でもあります。どうぞ神様、私たちのこの国が政治によるのでもなく、経済活動によるのでもなく、イエス様の福音によって救われることを、どうぞ私たちが本気で祈ることができますように。イエス様の命に生きる人を一人また一人と増し加えてください。私たちのためではありません。この国のために、世界のために、いえ、あなたの御国の到来として、すべての民に洗礼が授けられますように。どうぞ終わりの日への希望を共にする私たちとしてください。神様、川崎都で教会を顧みてください。イエス様の十字架と復活の救いの恵みを述べ伝える教会の歩みと、どうぞ新しくされますように。日本キリスト教団にあなたの豊かな霊の注ぎがあって、イエス様への信仰に信頼に立つことができますように。洗礼の喜びがどの教会でも祝われることができますように。世にあって苦しむ者、悩める者、災害にあった地域、戦火に置かれている国々を知ります。あなたの慰めと憐れみの御手が差し伸べられますように。イエス様は生きておられる、和解と希望の福音が届けられますように。何よりもまず神の国と神の義を願いつつ、終わりの日への望みを歩む私たちとならせてください。イエス様のお名前によって お祈りいたします。アーメン。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。イエス様はこの朝そうおっしゃいます。私が福音を伝えるんだ。そのために私は天の父なる神様のもとから出てきたんだ。あなたたちが神様の憐れみの中にあることを伝えたい。神様がどんなにかあなたたちの日々を大切に思っているか伝えたい。あなた方は神様なしの人生を送るんじゃない。また神様はあなた方なしにご自分が神であろうとするのではない。この世の苦しみ、悲しみに、そして罪にとらわれたままではない。あなたたちは神様のものなのだから、私は宣教する、私は福音を伝える、私が伝える。イエス様そうおっしゃってくださいます。そうやって私たちのところにも出てきてくださいました。近くの町や村へ行こう、そうおっしゃってこの上北沢を町も覚えて、まあ、私たちのところに来てくださったんだ。ここでも私は宣教する。ここでも皆さんが神様の救いの中にあることを私が宣教するんだ。イエス様おっしゃってくださいます。イエス様そうおっしゃるのを聞きながら、例えば教会でですね、まあ、礼拝をご一緒しながら、でもまだ洗礼を受けておられない方のことを求道者なんて言いますよね。あるいは洗礼を受けても、まあ、洗礼を受けるのはゴールではなくて信仰のスタートラインに立つことです、だからあなたも洗礼を受けましょうなんて、そんなふうに勧められたりもするんですけれども、まあ、それはまあそうだなとは思いながら、ただですね、ちょっと誤解を与えかねないな、そんなことをこう思います。だからこうして教会に来る日々をこう重ねていればですね、こういつか救いに到達するというようなね、なんかそんなふうに受け取られるんじゃないかな。だから今はよくまだ分かんないんだけれども、なんか修行を重ねていれば私も救われるのではないかみたいなね、そんなふうにこう時間の経過とともに、経験の経過とともに私たち救われるんだみたいにこう、まあ、聞きたくなってしまう、まあ、世の中そういうこと多いもんですからね、そうだろうと思いたくなるんですけども、イエス様はそんなことをおっしゃってないんですよ。あなたの努力や頑張りや経験があって、そしていつしか救われるんですってイエス様はおっしゃらない。そうじゃなくて、私たちがとやかく言う前に、あるいはあれこれしようとか言う前にイエス様はおっしゃる。あなたは神様のものだ。あなたは神様の愛のうちにもうすでにある。もうあるんだってイエス様はおっしゃってください。これから神様に覚えていただくとか、これから神様があなたを心にかけてくれるようになるかもしれないなんて、そんな不確かなことをおっしゃいません。神様はずっともうすでにあなたのことを覚えていたし、あなたは神様のものとされていた。いつかじゃない。もうすでにだ。あなたがあることをもうすでに神様は喜んでくださっていた。あなたが求めるよりも前にあなたは神様の福音の中に受け入れてくださっていた。あなたは神様の子供で間違いない。これがイエス様のおっしゃること。でそう伝えてくださるイエス様は今朝も私たちのところに来てくださった。近くの他の町や村へ行こう、そこでも私は宣教する、そのために私は出てきた、出てきた先がここだ。 そういうイエス様の言葉、イエス様が宣言してくださるのを聞きます。私がこの福音を宣言するんだって、宣教するんだって、そういって私たちのところにっていうことを、教会として、ね、信じるわけですけれども、でもこの私たちのところって言った時にですね、まずはこの礼拝に、ああそうよね、イエス様ここにいてくださるのよねっていうのでいいんですけれども、ただイエス様が共におられるっていうのは、この教会でこうやって礼拝を捧げる時だけじゃない。それは私たちがこのイエス様救い主だって信じるのがね、この教会の礼拝を捧げる時だけイエス様を救い主として信じていますなんていうことではないのと同じです。イエス様の救いはまるまる私たちの人生を、あるいは私たちそのものをお救いくださったわけですよ。部分的な救いとかね、あるいは今日いい顔してるから救ってあげるけど、今日は悪い顔してるからちょっと救いから退けるわなんていうことはしないわけで、救われたって言われたらもう私たちそのまま、もうその全部が救われているわけですよ。そこでこう切り分けたりすることはできない。だから教会にある時だけの私たちが救われているっていうことだけではない。むしろ僕は思うんですけども、一週間のうちで私たちがこうやって一緒に礼拝に過ごすっていうのはごくわずかな時間です。多くの時間皆さんはそうご自分の生活の中に過ごす、いやむしろそここそがイエス様の福音を、御言葉を、あるいは宣教するとおっしゃっていただいている、そこに生きる主戦場だって、主戦場なんて言うとちょっと大げさかもしれませんけれども、もう生活の声に埋没するようなところが、そこが神様の憐れみの時だ、あなたは神様の子供だ、はっきりと告げられるのはそこだ、そのようなところにあなたは神様の子供だっていうイエス様の声が響くんだ。だからここで聞いただけじゃない、この外にあって皆さんは その響きにこう押し出されていくって、そんな風に聞いていただいてよいかなと思います。イエス様が私は宣教するとおっしゃってくださったところ、私が福音を伝えるんだって言って出てきてくださった、実際そうだったっていうことを、ある人の家の出来事を聞いています。イエス様が弟子のシモン、この人は後にペトロと呼ばれる人ですけれども、そのシモンと、また彼には兄弟がいてアンデレと言いましたが、そのシモンと兄弟アンデレの家にイエス様は来てくださったって言うんです。だから聖書のお話を街道でみんなで聞きました、そこでイエス様の恵みを分かち合いましたっていうんじゃなくて、そこから、いやその街道からシモンの家、シモンとアンデレの家へイエス様が来てくださった。でそこでその家に来てみると、シモンの姑が熱を出して伏せていました。そのことをですね、シモンが、あるいはアンデレか、はたまた他の人が伝えたのか分かりませんけれども、いやシモンの妻のお母さんが具合悪くて 寝てるんです、熱出してうなされて伏せっています、そういうふうにイエス様に伝える人があった。でイエス様はその熱出して横になっているそのそばに来てくださいました。彼女の手を取って起こしてくださいました。いや彼女すると彼女が苦しんでいた熱は速やかに去り、そしてイエス様はじめ迎えた一同をもてなすほどにまでなったんだ。このシモンの姑が熱を出して伏せっている、こういうのは私たちにだって経験があることです。私自身が体調崩してね、教会に来られませんでしたっていうこともあるし、あるいは家族の病をこうね看病しているなんていうことだってそれぞれにある。 まあ、ここでシモンの姑は自分で起き上がることができないほどでしたので、まあ、大したことはありませんでしたっていうことは言えませんけれども、まあ、そういう人のところにでもイエス様が来てくださった。でさらに、まあ、この姑の話だけでなくて、幽谷になるとこのシモンの家にはその町中の人たちが次々と押し寄せてきたっていうんですね。いろんな病気にかかっている人、悪霊に取りつかれている人、大勢の人たちが集まってきて、その人たちをイエス様はこう癒された。まあ、イエス様は健やかにされたんだって言うんです。でこのことを、まあ、いわゆるイエス様は癒し主ですなんて、ね、病気を治してくださる方ですなんていうふうにも言われますけれども、ここで、あ、そうだってこう分かるのはですね、イエス様が病気を癒しておられたことも、悪霊を追い出してくださったこともですね、まあ、そうやってイエス様には病気を治す力がありました、よかったねっていう話じゃないんです。あ、すごい力があるもんだとかってみんなが驚いたっていうことではなくて、イエス様がここで来てくださった理由は、私は宣教する、そのために私は出てきたのである、これなんです。だからあなたは神様のものだっていうことをはっきりと伝えるためにイエス様は来てくださっている。だからそこから分かるんですけれども、だから癒しの御業を行ってくださることも、悪霊を追い出してくださることも、また、まあ、その広がりの中では人々の悩みや憂いをね、取り去ってくださると、慰めてくださるということもあったかもしれませんけれども、それ以上にイエス様がなさるのは、あなたは神様の子供だ、あなたは神様のものだってはっきりとお伝えになることでした。私たちが神様の子供として生きるようになる、そのことをこそイエス様は目的として来てくださる。まあ、これ聖書ならではのね、言葉かもしれませんけど、ここに悪霊に取りつかれたなんていうね、人のことがある。まあ、それを、まあ、今のね、現代の病に置き換えてこれ理解しようなんていう人もいますけれども、でもこれって、まあ、素朴にですね、どう言ったらいいんですかな、その神様以外のものにとらわれている姿だなと思うんです、ね。まあ、私たちはだってこのいわゆるペンテコステ、そう、神様の霊によって満たされて、で神様を仰ぐものとされた、そういうふうに言うのに対してですね、悪霊って言ったら、だからそれ以外の霊だっていうことですよ。つまり神様から退ける思い、退ける働き、それが例えば病気であるかもしれない、年を取って弱ることかもしれない、漠然とした不安だってある、家族の悩みでいっぱいいっぱいだっていうことだってある、お金の心配や仕事のことであれこれ思い悩むっていうことだってある、妬む心とかね、卑屈になっているとかね、誰かを憎んでいるとかね、そういうことから自由になれないっていうことだって、これも神様を仰ぐことができないのなら、それは悪霊に取りつかれている、聞いてもいいかなと思うんです。でその一つ一つは、これがもう私たちにとって決して小さくないんですよね、そういうことのとらわれ。こうやって教会に来て神様の言葉聞いたらもうそういうものから自由になりましたって、なかなかそんなうまくいかない。だから私たち信仰生活ってね、神様を仰ぐ生活ですと、ね、イエス様がおっしゃってくださるように、あなたは神様のものですって伝えられるのが信仰生活だって思う一方で、実際にその中で経験するのは、実は神様見えなくなることが信仰生活だ。神様の御前には小さなことだって頭では分かっているのに、でもそれを決して小さなものにできない、囚われてしまう、それが私たちです。でイエス様は、私たちが多くのものにとらわれているということをよく知っておられます。これシモンのね、妻のお母さん姑が病気で伏せっている、熱で苦しんでいる、まあそうやってね、この熱で横になっていたわけですから、その日、その日ってのは安息日にですね、 街道に行って、そう私たちがこうやって礼拝するように礼拝することができない、ね、できなくなっている、そういうところから、あ、この人は神様を礼拝できなくて苦しんでるんだとかってね、イエス様そんなことおっしゃらないんです。これは周りの人たちだって、このシモンの妻の母がですね、お母さんが熱で苦しんでいて大変なんです、そこで言ったのは、本当に、あ、かわいそうだな、つらいよな、イエス様なんとかしてくれないかなっていう話なんです。だからそこになんかね、いや神様を見上げられなくなって大変なんですとか、そんなこうかっこいいこと言ってんじゃないんです。普通に病気でしんどいんだよね、辛いんだよねっていうお話です、これ。でイエス様は、じゃあそこに神様云々がないからダメだなんていうふうにはおっしゃらないわけです。むしろイエス様の方からはここに、いやこれ神様と関係ないことじゃないんだ、イエス様の方でそうやって来てくださる。イエス様がこの彼女のところに来てくださった時、その熱にうなされるその傍らに手を伸ばしてくださいました。この姑の手をギュッと握り、いやこの人も起き上がるんだ、そうやって起こしてくださいました。イエス様から見れば、そう、ここも宣教する場なんです。この人も神様のものだ、神様の憐れみの中で、いや病のものじゃない、病の中から起き上がる人だ、この人も神様の子供だって信じて、イエス様が御手を伸ばしてくださいました。その手に触れて、その手を取って握りしめて、神様あなたと確かにつながっている、起こしてくださいました。イエス様がついには十字架に傷を負われるその手を持って、彼女の手を握りしめてくださいました。またイエス様がついにはご自分が復活させられるのに先立って、彼女を神様の前に起こしてくださいました。あなたは神様のものだ、そうやって宣言してくださる。でこれはシモンの姑の彼女だけの体験だということではないと思います。皆さんね、ご自分の手をちょっと今見ましょう。シワシワだなとかね、ちょっと荒れてるわねとか、そういう話じゃなくて、その手を持って皆さん生活してきました。その手で家事をこなし、その手で家族を支え、その手で仕事を成してきました。皆さんのその手のひらに皆さんのこれまでがあります。そしてそれだけじゃないんです。皆さんのその手にもイエス様の十字架の御手が重ねられたんです。イエス様の十字架の御手によって握りしめられたんです。イエス様が起き上がらせてくださって、神様の子だ、教えてくださったんです。神様の子供としてイエス様の命のうちに起き上がらせてくださったんです。イエス様が福音を伝えてくださるところに、イエス様と神様を仰ぐところに、その手を取って起き上がらせてくださったんだ。そしてその手にイエス様の体を渡してくださる、そういう手だということを見つめていただいたらいいと思います。イエス様に起き上がらせていただいたということでいうと、先週の火曜日にですね、ある教会の一人の青年が洗礼を授けられて、そしてそこで初めての聖餐に預かることができました。なんで火曜日かっていうと、彼は病気 だったからです。だから病床での洗礼でした。僕はその教会の牧師にもう1年ほど前からこういう青年がいてね、一緒に祈ってほしい、そう求められて僕も祈ってきた青年です。その彼がついに先週の火曜日にですね、洗礼を授けられ、そして聖餐に預かることもできました。けれどもその翌々日の木曜日、彼は二十数年の生涯を閉じることになりました。まあ、残された、ね、ご家族のことを思うと、まあ、深い悲しみと、まあ、一方で感謝も思って、まあ、それごちゃごちゃに混ぜなんですけども、ただ今日の御言葉を聞きながら彼のことを思うとき、彼の死の間際にイエス様は彼を起き上がらせてくださいました。神様の前に生きる、救われた者として生きるのは地上にあってわずか2日だったかもしれません。でもイエス様はその2日のために彼のところに訪れてくれました。彼の手を取って握りしめてくださいました。あなたは神様の子供だ。確かに告げ知らせてくださったことを信じます。だからイエス様に起き上がらされるっていうことは、まあ、その一人の兄弟の死を知らせを聞きながらこういうことか思いました。わずか2日、いやそれが1日であったとしても、神様の子供として起き上がらせるためにイエス様は来てくださる。イエス様はその全生涯をかけてくださる。天から出てきてくださる。イエス様は私たちが神様のものとして生きるためにその全てを傾けてくださる。だから私が宣教するっておっしゃるんです。私の福音を私が語る。私の命、私なしの命とはしない。このシモンの家で差し伸べられた、この姑に差し伸べられたイエス様の御手は、今お話ししたその青年の手を握りしめてくださいました。そしてここにある私たちの手も同じイエス様の御手に握られた手です。そうやってイエス様の御手のぬくもりのうちに、命のうちに起き上がらされた私たちです。いや、イエス様がここに起き上がれと信じて私たちを神様の御前に起き上がらせてくださった、それが私たち、その私たちのところにイエス様は出てきてくださいました。このために私は来たのだから。お祈りします。神様、あなたのがイエス様をお使わしくださって、あなたのものとして私たちを取り戻していただいたこと、イエス様がその全生涯をかけて私たちをあなたの御前に起き上がらせてくださったこと、その尊さを今改めて受け取る私たちとされました。イエス様が私のところに来てくださった、この喜びと慰めをどうぞ私たちの喜びとして、幸いとして 生きることができますように、またこの喜びをどうぞ神様、一人でも多くの者が知ることができますように、悩み憂い命の終わりを覗き込むような中に、滅びしか見えなくなっているそのような者たちが本当にイエス様の救いの中に起こされて、あなたを会うことができますように、どうぞこの世をあなたが顧みてくださいますように、イエス様どうぞその一人一人を訪れてください。感謝と願いとイエス様お名前によって祈ります。アーメン。